こんにちは、いちえです。前回の収録、実は途中で咳き込んでしまってですね、そこで一旦止めたんですね。で、一時停止しようと思ったら停止を押してしまいまして、そのまま切れてしまって、もう8分ぐらい話していたので、もう一回最初から話すのもなと思って、そのままアップしてしまいました。なのですごく尻切れとんぼの話になってしまっていて失礼いたしました。とりあえず結末のないような話だったので、まあいいかな、そういう緩いところもラジオトークなら面白いんじゃないか、許されるんじゃないかと甘えてしまいました。さて、今日私のこの声というかね、テンションちょっと低めなんですけど、なぜかというと頭が痛いからです。もともと中学校ぐらいの時からかな、頭痛持ちなんですよね。一時期大学生ぐらいの頃はひどくって、頭痛が来たらその後ちょっと吐き気がして、実際に嘔吐してしまったりっていうこともあったんですけど、大人になってしまってからは、働き始めてからはね、割と治ったんですね。頭痛の回数も激減しましてよかったんですけど、また中年の域に入ってきたんですかね、ちょっと頭痛がするようになってきましたね。今日はこのあと天気は下り坂、夜中には雨が降るだろうという天気予報なんですが、気圧の変化も関係あるのかもしれません。ということで、ちょっと今日はおとなしめで話しています。最近の出来事、特定給付金早々に振り込まれました。これが振り込まれたのを確認してですね、私本当になんかほっとしたんですよね。なんて言うんでしょう、ほっとしたっていう言葉ではなんかちょっと違うような、なんか知らず知らずの間に体がグッて緊張していて、どこか力が入っていたのがふっと緩んで、ああ私緊張してたんだって気づいたんですね。例に漏れず、コロナウイルス感染症の影響を受けまして、私も収入が激減しておりますが、それでも持続化給付金の対象になるかどうかっていうのはちょっと微妙なところででしてね、あれが前年度の同じ月に比べて 50% 減ってないといけないんですけど、操作するの嫌じゃないですか。もうまっすぐ正直に、売り上げがあったら申請しないし、なかったら申請するしっていうのだと、ギリギリこう50超えるぐらいな感じなんですよね。なのでちょっと今のところはそれは当てにせずに10万円の給付金をいただきました。マイナンバーカードを持っているから申請も給付も早かったようですね。で、マイナンバーカードをなぜちゃんと持っていたかというと、別に真面目なわけではなくって、ずっとフリーランスで確定申告をしているからです。確定申告も税務署に並ぶのってすごく時間もかかりますし、私何せ出不精なので家で済ませられることは全部家で済ましたいんですよね。なので早々に電子申告に切り替えておりまして、なのでマイナンバーカードは持っておりました。おかげで早めに定額給付金振り込まれて本当にほっとして、そこでやっと私緊張してたんだな、なんかどこか張り詰めてたんだなって気づきました。もしかしたらサラリーマンの方、それもちゃんとボーナスの出る会社にお勤めのサラリーマンの方って、ボーナスが出るたびにこういう感覚なんですかねって思って、正直ちょっと羨ましくなりました。フリーランスなのでね、年間のうちでもその年によってもものすごくこう収入にばらつきがあります。なのでどちらかっていうとずっと緊張してる感じもあるんですけれども、臨時収入的なものっていうのはないんですよね。頑張ればというか、仕事をたくさんしたらたくさん入ってくるし、あまり仕事がなかったら入ってこないし、 こう年に1回でも2回でも、まあ3回の方もいらっしゃるかもしれませんけど、特別にこうよく頑張ったねボーナスっていうのがないんですよね。だから今回の10万円、収入が減っていたのですごく助かったっていうのもあるんですけれども、なんとなくボーナスをもらったような気分になって、すごくほっとしましたね。だから会社勤めでボーナスもらってる方、きっともうね、もうすぐ6月ですから、夏のボーナスももうすぐなんでしょうか。私ももう社会に出てかれこれまあまあ長いですけども、フリーランスの期間もまあまあ長いので、ボーナスはほとんどもらったことがありません。それでも2回だけもらったことがあるんですよ。ちゃんと働、2回じゃない、3回だ。どこからもらったかというと、私学校の教員をしていたことがあるんですね。自己紹介トークでもお話ししたかと思いますが、もともとは私学校の先生になりたくて、しかも音楽の先生になりたくて勉強していました。で、1年目、教員採用試験には受からなかったんですけれども、3級の代理で中学校の音楽の教員をしてまして、その1年目は臨時的任用教員、いわゆる講師という職だったんですけれども、きちんとボーナス出ましたね。で、夏と冬のボーナスをもらいました。嬉しかったですね。何せ学生から社会人になってすぐですからね。いろいろと親に借りていたお金を返したりですね、その時パソコンを買ったりしたような記憶があります。そしてそこで1年目にもらったのが2回、その後はNHK には入ったんですけれども、いわゆる正職員採用ではなかったので、ボーナスというのが出なかったんですね。きちんとお給料はいただいていましたが、ボーナスが出ない、どっちかというと年俸契約みたいな感じだったんですよ。で、その後 NHK で契約形態を変えながらですね、18年ぐらいいたんですけれども、たくさん仕事をしたらたくさんもらえるし、あまり仕事をしなければもらえないしというような契約が長年続きました。で、途中一旦 NHK を離れて、本当のこう NHK と関わらないフリーランスっていうのもやっていた時期があって、その頃は東京にいたんですけれども、その東京からまたちょっといろいろと事情があって帰ってきて、でもう一度 NHK の松山局に入るまでのこう隙間の間にですね、先輩から声をかけられまして、3ヶ月だけ代わりに教員をしてくれないかと。その先輩がちょっと資格を取るために、休職するんだったんですね。休職じゃないのかな、ちょっと研修に出ると、休職じゃないですね、研修に出る間だけ代わりに学校勤めをしてくれないかと言われて、3ヶ月だけ教員をしたことがあるんです。特殊学校のね、教員だったんですけれどもね、特別支援学校の教員だったんですが、その3ヶ月の間に5、6、7月と勤めたんですよ。6月挟んでますね。この時もですね、ボーナス少しだけもらいました。事務の職員の方にですね、本当にお小遣い程度で申し訳ないんだけどって言われながら、でも席があったのできちんとボーナスもらいましたね。ほんの少しでしたけどね。それでも月々もらえる給料とは別にもらえたことが本当に嬉しかったですね。そんな私の人生の中でボーナスをもらったのはその3回です。はい、そろそろボーナスシーズンですが、皆さんは何に使いますか？ではまた。